FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの12章の27節から36節、あげられる時と題して見ていきます。 FBS で私たちの目的というのは、一般のイエスの弟子たちが十分に整えられて、御言葉を通して全ての良い働きのために整えられていくためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになってきている人たちです。続けて FBS のとってもシンプルな、読んで書いて分かち合って聞くというのをやり続けてください。読んで書いて分かち合う、また黙想する、とっても大切なことです。毎日この一章を読んで、もっと深くこの箇所を理解することができます。黙想の質問というのは、私たちがもっと深く一つ一つの箇所を考えて理解していけるためです。でも、もちろん最終的に私たちが望んでいるのは、私たちの心が神様を求める心となっていくためです。詩編の一編では、人がどのように祝福を受けて神の御言葉を黙想するか書いてあります。詩編の一編の二節、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。黙想というのは、神の律法に喜びを持った心から来ます。喜ぶということは、私たちが愛してやまない、やり続けたい、やりたいと、待てないような、そのような喜びを話しています。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、私たちにあなたを喜ぶ、あなたに黙想する、あなたの御言葉を昼も夜も口ずさむ人たちにならせてください。あなたを御言葉を通して今日語ってくれていること感謝します。私たちにあなたを追い求める心を今日ください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。27節から30節を読んでいきます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私を救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表し、私は再び栄光を表そう。そばに立っていって、それを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話しかけたのだと言った。イエスは答えられた。この声が聞こえたのは、私のためではなく、あなた方のためです。なぜイエスは心を騒がされていたのですか？イエスが苦しみ、死に向かっていく中で、祈り望んだこととは何ですか？イエスは、もうすぐ十字架に行って、世の罪のために死んで苦しまないといけないことを知っていました。イエスは、神が人となった。人間として魂が騒いだ。人間として感情もあり、苦しみもあり、苦しみも死も経験した。それもひどいものを経験しました。拒否され、打たれ、唾吐かれ、あざけられました。イエスは、神様、この苦しみから助けてください。祈りませんでした。イエスは天の父なる神と、一緒に考え、一緒に話していました。イエスはだから、神様の言うこと知っていた。それがこの時のために来たんだよということでした。イエスは父なる神に栄光を与え、父なる神の御心をすべて従い、世の罪のために十字架で死ぬために来ました。イエスの目的というのは、何があっても、どんなにコストを払ってでも、父に栄光を与えることを望んでいました。イエスは父なる神の御心を受け入れ、あなたに栄光があるように、父なる神の名に栄光があるようにと祈ることができました。 イエスがこの言葉を祈り終わってすぐ群衆は天から声が聞こえて、私はもう栄光を受けた、またさらに栄光を表すというふうな声を聞こえた。黙想の質問です。なぜ天の父なる神様は天から声を出して語ったのですか？これを聞いていたらあなたはどのように影響を受けましたか？イエスは父なる神様、あなたの名に栄光があるようにと祈りました。そしたら天からの声は、私は栄光を受けてさらに栄光を表すというふうに言われました。イエスが群衆に、この声というのは私のためではなくあなたのためですと言いました。人間的な観点から、この群衆も弟子たちも十字架を理解することができなかった。でも父なる神様がこのように天から語ることを通して、彼らが少しでも十字架を理解し始めることができるようになった。十字架というのは最初から神様の計画の中のものであって、神の栄光につながるものです。もし私がその群衆の中に立っていて、神の声を、天からの声を聞いたとしたら、私の信仰は強められたと思います。私がもっとイエスを理解するきっかけになっていたかもしれません。神様の声を聞いて、私たちがイエスが本当だ、確信できる要素になってくれると思います。この当時いろんな複雑な状況が起こっていた。誰かが神様の声を聞きたくても、あまりにも多くの見解があり、どのように見ればいいか分かんなかった。人間的な要素でしか分からなかった。でも神様がどのように働いているのか見ることができたら、それは変わっていました。ある人は音しか聞こえませんでした。彼らは神様の語っている言葉を自分のために聞くことができなかった。また他の人たちは雷だと、他の人たちは天使だと言いました。私はこの時、天の父なる神様がみんなが聞こえるように語ったと思います。でもそのうち心が固くて聞こえなかった人たちがいたのではないかと思います。今日もこのようなことが起こっていると思います。神様は超自然的な方法で人に語ってくれます。でも聞こえない理由は、神様が言おうとしていることをわからない理由というのは、心が閉ざされているからです。神の声を聞くということ、また聞いて反応しないというのは、とっても深刻なことです。私たちが神様の言っていることを聞こえなかったら、私たちは迷える羊のようで、どうやってか模索して自分で道を見つけているようなものです。イエスの大きなテーマとして、父なる神に栄光を与えるというものがずっと出てきます。前にも見たように、ヨハネの一章から栄光というのがずっと常に出てくるフォーカスです。栄光について11章まで見てきたのをいくつか復習します。全部は読みません、3つだけ読んでいきましょう。ヨハネの1章の14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。またヨハネの2章の11節、イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された、それで弟子たちはイエスを信じた。また11章の40節で、イエスは彼女に言われた、信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。もちろんヨハネにはこれ以外にもいっぱい栄光について書いてある説があります。いくつか見てきました。黙想の質問です。なぜヨハネは、作者のヨハネは栄光をそんなにもこの福音書で強調しているのでしょうか。イエスも父なる神も十字架また復活を通して栄光を受けられました。 神は十字架を通して神様の愛と恵みと力と権威を明らかにしてくださいました。また十字架を通して神様が自分の臨在と性質を表してくれました。十字架というのは神の永遠の愛と憐れみの象徴です。十字架を通して私たちも神の栄光を体験することができます。十字架を通して私たちはイエスの臨在の光、イエスの愛の力を体験することができます。私たちにとってはイエスの復活、昇天を通してイエスの栄光をもっと、簡単に理解できるかもしれません。復活というのはイエスの、死また罪への勝利を表しています。イエスが天に戻られた時、父なる神の臨在の中へ戻り、昔あった地に来る前にあった栄光を受けました。それはみんな理解できるかもしれない。でも十字架にある栄光を理解するのは難しい。イエスは拒否され、唾吐かれ、あざけられ、打たれ、殺されました。それも一番想像できる一番ひどい方法で殺されました。どうやって天の父なる神様、またイエスがこれを通して栄光を受けたのですか？何度も同じことを言うようですけど、とっても大切なことです。神様はご自分の性質を十字架にて表してくれました。愛、憐れみ、正義を十字架で見せてくれました。十字架は本当にへりくだったものでした。それによってプライド、自我の罪が克服されました。もちろん犠牲的な愛でもあり、私たちの許しの基盤となるものです。これらはすべて神の永遠の愛の力、憐れみの深さ、恵みの素晴らしさを表してくれています。だからイエスと父なる神が十字架を通して栄光を表されています。私たちがもっともっとこの、十字架の栄光について深い啓示を受けられるように祈っていきましょう。31節から33節。今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられる時、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。これは自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのである。私たちには明らかですよね。イエスが十字架の話をしている。黙想の質問です。世の裁きとは何ですか？この世を支配する者が追い出されるとはどのようなことですか？サタンが十字架でイエスの死と復活、よみがえりを通して任せられました。罪によって私たちが神様との関係が壊され、サタンが人間の支配していました。イエスがサタンの王座をひっくり返しました。イエスが裁きをこの世の罪のため全部十字架で受けてくれました。もうもはやサタンが私たちを非難すること、支配することはできません。私たちは悪の支配から、コントロールから、権威から自由になりました。十字架を通してイエスがサタンの力を破壊し、人間がイエスの権威、イエスの力のもとで生きれるようにしてくれました。イエスは私たちが自由に闇の王国から、私たちが神の王国で生きれるようにしてくれました。この世の支配者を追い出すことによって、次の一節がもっと分かりやすいですね。32節でイエスが、私が地上から上げられる時、私は全ての人を自分のもとに引き寄せます。イエスが十字架で罪、死、悪魔をに打ち勝ったからこそ、全ての人がイエスに引き寄せられることができます。 34節、そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によってキリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子はあげられなければならないと言われるのですか？その人のことは誰ですか？この群衆の人たちはキリストまたメシアがいつまでも生きるというふうに想像していた。これは彼らの思い込みでした。人の子が殺されることなんてないだろうと彼らは想像もできなかった。イザヤ53章、詩編22編など彼らは理解できなかった。ここではどのようにメシアが苦しむか、どのような苦しみを受けるかが書いてあります。イエスは裁きを全部私たちの身代わりになって罪の裁きを受けてくれました。私たちが裁かれないためです。でもイエスを拒否する人たち、信じない人たちにはその裁きがのしかかります。この群衆は人のことは誰ですかと聞きました。彼らはイエスが自分のことについて話しているなんて想像できなかった。人の子が死んで彼らを自由にしてくれると理解できなかった。黙想の質問です。どのようにイエスが人々を自分に引き寄せますか？男も女もみんなキリストから引き離されています。どんなにすごいことを頑張ってやってもイエスが引き寄せないとイエスに近くなれない。イエスはご自分に十字架を通して人々を引き寄せます。御言葉を通して、聖霊の働きを通して引き寄せてくれます。信じることっていうのは神様の働きです。信仰というのは単なる知識的なに信じることではありません。神様が私たちの心に語り、私たちの罪の重みを感じさせ、私たちに神様の恵みと愛を十字架で表されたものを見せてくれます。神様は一人一人の心を知っていて、いろんな方法を通して人々を自分に引き寄せてくださいます。35節と36節、そこでイエスは彼らに言った。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠された。黙想の質問です。どのように私たちは光の中を歩みますか？また暗闇の中歩くってどのようなことですか？イエスがこの言葉を語られたのは十字架にかかる数日前でした。イエスは彼らのに励ましとして光に歩みなさい、私がいる間暗闇の中で暗闇に支配されて生きるなというふうに教えていました。暗闇の中を歩いている人たちはもうさまよっています。どこに行っているかも分かりません。イエスはヨハネの11章の9節と10節で同じような発言をしています。イエスは答えられた。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。聖書の中で何かが繰り返されて言われているとき、とっても強調されたり大切さを、私たちが注目していかないということです。イエスがここでこの発言を通してイエスと共に歩き光の中に歩むことの大切さを強調したい。それと同時に暗闇に支配されないことを教えたい。私たちはイエスに一歩一歩従っていくことを通して光の中を歩んでいきます。イエスが光です。私たちは光と闇の違いを知っています。私たちの考え、心、行動が闇の中にそれていくと私たちは光の中を歩まなくなってしまいます。光の中を歩むというのは複雑なことではありません。でも私たちが決められることです。私たちが選べるのは暗闇の中で歩み暗闇に支配されるか、 私たちは光の中を歩み、イエスの光にとどまり、一歩一歩従っていくことを選ぶことができます。イエスはまた32節で、自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさいと言われました。私たちは光の中、イエスを信じながら歩みます。イエスを信じると私たちは光の子供となれます。イエス自身が光であり、私たちのうちに住まわれるからです。イエスは十字架の上に挙げられ、すべての国の人たちをご自分のもとに引き寄せられます。愛、光を一人一人に表してくれます。イエスは一人一人の心に語り、信じられるように、もっと知れるように助けてくれます。続けて見ていく中、今日もう一度強調したい、今日が主の恵みの日です。今日が救いの日です。ヨハネの福音書の目的の一つというのは、イエスを人々が信じ、イエスにある命を受け取ることです。私たちが待ってたり躊躇したり、信じようか信じないか迷っている、そのような状況にいる人たち、今日が信じる日です。イエスがあなたに光を与え、あなたに理解して信じれるように助けてくれます。でも私たちは今、光に、光がある時に応答していかないといけません。使徒の16章の31節で、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと書いてあります。一緒に祈っていきましょう。イエス様、あなたが十字架に私たちの代わりに行ってくれ、私たちが受けるべき罪の裁きを受けてくれたこと感謝します。あなたが人をあなたのもとに引き寄せてくれていることを感謝します。一人一人があなたの恵みと栄光、十字架にある栄光を見て、光の子供となって、今日あなたを信じることができるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの尊い御名によってお祈りします。アーメン。ではまた次回 FBS で。